どうも、
どうも、
映画人形しのじです。しのじは新作映画をテーマ、社会性、トルビア、美術などのあらゆる視点を踏まえ、知識にとどまらない映画の選択を楽しく披露する番組です。メインパーソナリティの山です
。山です。
よつです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、とある映画が、公開中止になる。
はいはい。ああ、はいはいはい、はい。
ウルフス。ジョージ・クルーニーとブラッド・ピットが、うん、ウルフズというですね、トム・ホーランド版のスパイダーマン、知られてるジョン・ワッツが絶対に存在知られてはいけない事件のもみ消し屋、通称フィクサーで、この2人が、同じ現場として遭遇するという物語。ブラッド・ピットとジョージ・クルーニーですから、まあ大スター2人の開口する映画という、公開前から非常に話題になったんですよ。なんですけれども、これがですね、この間8月8日にですね、公開中止という、ブラッド・ピットの映画が公開中止みたいな、ちょっと話題になったんですね。知ってます？
これしてますね。
ちょっとなんかね、ニュースありましたよね。
まあでも、洋画、最近弱いですからね、あんまヒットしないですもんね。
そうなんですよ。ちょっとそこら辺にもね、かかってくるニュースなんですけど、ジョージ・クルーニーとブラッド・ピットが制作も兼任してて、プランビーエンターテイメントとスモークハウスでね、二人の制作会社も組んでて、まあかなり強力な布陣で臨んでる映画だったんですけど、中止なのに、続編制作決定というですね、どういうことなのみたいなね。ベネチアの今度国際映画祭でワールドプレミアが上映された後に、一応1週間限定で、アメリカでは公開するけれども、すぐに Apple TV プラスで世界配信されるということが、この本作に関しては決まった。じゃあ原因は何なのさ、うん、リアルサウンドの記事で、ジョージ・クルーニー&ブラッド・ピットのウルス、なぜ日本公開中止に、いわゆる洋画離れって言われるじゃないですか、最近ね。はい、でも、それの問題ではない。アメリカの映画業界が、まあ一応コロナ禍以降に常に抱えてきた問題っていうのが結構噴出したケースなんじゃないか。制作がまずアップルスタジオなんですよ。で、配給がソニーピクチャーズ、ね。アップルとソニーは北米で公開する予定だったんですけれども、限定的な公開に留めた。アップルといえばね、最近すごい映画を作ってるの知ってます？
知らなかった。結構ありますよね。なんかそのアップル TV のなんかロゴとか結構見るんで。
そう。
映画の始まりで。
そうなんですよ。マット・デイモンとケイシー・アフレックのインスティケーターズっていう映画とか、あとスティーブン・マックイーン監督と、で、シアシャ・ローナが主演の先生映画でブリッツっていうのがあるんですけど、これも限定的な公開に一応取りやめた。その原因と言われてる作品があるんですよ。この作品なんですけど。
あー、これ面白かったっすね。
あ、マジっすか？
劇場で、一応日本では公開されたんで。
あ、そうそう。
はい、
あ、これ面白かったっすか？
これめちゃめちゃ面白いっす。
あ、マジっすか？
これは、俺めちゃめちゃ好きですね。
フライミートゥーザムーン。
トゥーザムーン。これは傑作ですよ。アポロ計画の、
そうそう。
月面着陸の、実はフェイクだったんじゃないかって噂、都市伝説あるじゃないですか。それの裏側をフィクションで作ったやつなんですよ。
スタジオで月面着陸を撮ってるんじゃないか疑惑みたいな。
キューブリックが撮ったんじゃないか
って。昔からあったりするじゃん。注目作だったんですけれども、制作費が1億ドルに対して、北米収入が2030万ドル。世界複数公衆が3965万ドルという、まあ、超大赤字。
大
赤
字ですね。
2019年以降ですね、アップルは非常に映画を作ってて、ディカプリオのマーティン・スコセッシ監督が組んだ、キラーズ・オブ・ザ・フラームとか、あと、ホアキン・フェニックスのナポレオンとか、あと、アーガイルっていうね、ヘンリー・カビル主演のアマシュー・ボーン監督のね、やつなんですけど、これがですね、どういう成績になってるかっていうと、制作費がいずれも2億ドルに対して、報酬が1億5000万ドルぐらいで、まあ、制作費も回収できてない。3倍ぐらいだったっけ？制作費の回収ポイント。
だから制作費に対して P&A 費っていう、その宣伝費っていうのがさらに制作費と同額ぐらい乗ってきちゃったりするので、
ああ、なるほど。
で、報酬のうちの大体半額が制作元に分配されるって考えてくる、いくと、相当の赤字でしょうね。
でもまあ、まず、これあれですもん、制作費2億ドルってことなんで、まず、規模が大きいですもんね、相当。だからもう本当世界的大ヒットになる、回収できないですよね、普通に考えて。 なんか自分ボランティアでやってると思ってました。Apple TV。なんかこの巨匠たちに好きに作ってもらいましょうっていう。
なるほど。そうか、いずれも巨匠の作品だもん。
あ、そうです。なんで、本当ボランティアで自分やってると思ってたんで、本当、あ、回収するつもりだったんだって感じですよ、逆に。はい、まあ。逆にそうです。だってこんだけ自由に使って、こ好きな作品作ってくださいだと思ってたんで、
なるほど、ね。
本当に稼ぐつもりあったんだっていうのが逆にびっくり。
だいずれの作品も劇場公開で、まあ、優れた結果を出すことができなかった。広報費と宣伝費。別でかかるんだよね、うん、でそれが回収できなかったとなれば既存の映画スタジオならばビジネスとしてはまあ大失敗、うん、最近ねこのアップルに限らずそのネットフリックスとかアマゾンとかっていう、まあ、ストリーミング企業があるやつか、うん、でここがその映画を作ってるんですけどもここがなんで映画を作るかといえばその劇場で回収できなくても加入数が増えれば、うん、もんな問題がないっていうことで、うんまあ、ね、ボランティア的な感じに見えるぐらい、結構いい映画を作ってるのがあったんですけど、ただですね、Apple TV Plus の加入者が伸び悩んで、1ヶ月の視聴者数が Netflix の1日分にさえ及んでないっていうデータが出た。まあ、先駆者っていう意味では Netflix が結構映画作ってますけど、Netflix がそもそも劇場公開しない。したとしてもその収集感だけとか、まあそういう感じで、まあ非常に劇場を軽視するっていう姿勢が出て、うん、で、アップルはシアトリカルウィンドウっていうその劇場で行って期間公開するっていうのを一応設けてるんだけど、何もかからず、まあ、この成績になってると。
で、しかもアップル TV にお客さんは引っ張ってこれない
そうそう。
色がないんじゃないですか。アップル TV 入りたいと思えないですもん、自分。だからなんか、このアップル TV で何が見れるかって色がわかんないですよ。だから目玉がないというか、逆に言っちゃうか。ネットリックスだったら今それこそ地面師たちやってるから入ろうとか、はいはいはい、なんかそういう、ここでしかこれ見れないよねみたいな、うん、目玉があれば多分入ると思うんですけど、うん、Apple TV 基本何をやりたいかちょっとよくわかんないですよね、うん、そのどの客層を、うん、引っ張っていきたいのかがいまいち見えないというか、う
ん、ネットフリは劇場公開してないもん、
してないです、
うんうん、やっぱりそのメディアとそのコンテンツって切って切り離さないもんだと思うんですよ、うんうん、でネットフリックスでもそういったなんか地面師たちとかプロレスラーの今度やる話と
合格情報
ですね、やつとかはっていうのこそネットフリックスコンテンツっていうなんか雰囲気がちょっと出てて。
そうなんですよ。ね、地上波じゃ見れない過激なものをこっちで見れますよっていう、そういう戦略がある。
で、それはうまくいってると思うんですよ、日本コンテンツとして。うん、だけども、じゃあネットフリックス、もう今、投資が下火になってるジャンルで言えば、アニメがとにかくもう下火になっちゃってて、
あ、そうなんだ。
一時期すごいアニメに、お金出して、英語のスタジオ側も、それに乗ってたりはしたんだけども。
確かに確かに。
じゃあなんかそこからヒットしましたかって言ったら全然ダメじゃないですか。
うん、キングが早いんですよ。これ稼げないなと思ったらすぐ打ち切るんで。
最近なんかシーズン1で打ち切るとかでよく聞く。
全然ありますね、
う
ん。
そうそうそう。だからちょっと Apple TV も、だから Apple に合うコンテンツは何かっていうのをまだ模索してて、でもなんか日本の Apple のイメージからすると、パッと見の印象でしかないけど、この3つってなんか Apple のイメージと何か合うのかなみたいな。そういう感じがしました。
本当に映画ファンです、うん。本当に映画ファンが見るやつじゃないですか。
映画ファンが好きなね。監督ばっかだからね。
ただ、まあ、でも映画ファンは劇場行こうってなるんで、じゃあ、Apple TV 入るかって言ったら入んないですよ。
うんうん、
だからやっぱ、客層がいまいち見えないですよ。Apple TV の戦略が見えないというか、どこを狙ってんのみたいな。とりあえずお金巨匠に預けてたらヒットするんだろうでやってるような気がしちゃって。
アメリカの映画業界って、すごいウルトラバジェット映画と超低予算映画の二極化が進んでるって言われてて、中規模のその上質な映画が、そのごっそり抜けて、じゃあどこ行ってるかって言ったら、そのネットフリックスとか配信系に抜けてるって言われたけど、その配信系が良心なのか何なのか分かんないんだけど、劇場でやってたものが、それさえも最近そういう成績にちょっとなってきた。
だから配信会社だからいいとかって話じゃなくて、ネットフリックスがめちゃくちゃ優秀だっていうところはちょっと抑えた方がいいと思うんですよね。
ああ、
うん。そう、国ごとに変えてますからね、ネットフリックスって。国ごとにコンテンツ変えてるんですよ。この国はこういうの流行るから、こういう系で行こうみたいなのやってるんですよね。だから日本は日本で、要はそのちょっともう統一したね、ネットフリックスのブランドが出来上がってるんで。
確かに、その、アメリカの映画、ドラマとかだから、ネットフリックスで日本でめっちゃヒットしてるかとか、そういうことじゃない
ですか、ね、あ、じゃないですね。まあ、全世界的にヒットしてるコンテンツもありますよ。もちろん、ストレンジャーシングスとか、うん。そういうのとは別で、その国ごとの適したコンテンツっていうのはやっぱ作ってますよね。間違いなく。
ウルフズの分析した記事とかいろいろ見ると、ストリーミングと映画館の、関係があるんじゃないかと。映画館よりまあ、ストリーミング鑑賞を好む、映画館に行かない理由は、みたいな。つまり映画館になぜ行かないのかっていうのを 分析した記事で、うん、まあなんで映画館に行かないのかっていう、まあ調査がここに書いてあるんですけど、うん、19% が他の観客がいて気が散る。うん、15% が出向くのが不便。まあ移動時間。うん、あと、上映作品の選択、うん。映画館の場所が不便。上映時間が限られてる。都合がつかない。脱席して、うん。などなどみたいな。
うん、家でボタン一つ押したら見れちゃいますからね。
まあコロナ禍以降、非常にここが浸透しすぎてるっていうのを、まあ、最近その洋画がすごく弱くなってるっていうのも今のが、この右に文春で書いてるのが、その魔法は解けてしまったのか、アメリカで始まったディズニー離れ、今年の大型タイトルをほぼ全て不調にという。2014年以降に世界興収で10億ドルを超える作品がまずディズニーでゼロになった。
今ズートピアも10億超えてないんでしたっけ？
半なのかな。でもあれ、今あれだっけ？
あ、デッドプールと。
はい。
10億いってないんじゃないですかね、さすがに。
マーベルズ。結構挙げられてるんですけど、あれは完全な失敗というふうにアメリカのガーディアン誌は呼吸をしていると。まず観客のスーパーヒーロー映画疲れ、あと娯楽作品なのにあのポリコレ的なね感じがあって、すごい説教臭くてファミリー層に響かなくなった、
うん、単純にやっぱ作品の魅力がなくなったっていうのはすごい思いましたよね。昔みたいになんか本当に面白い作品がそんなに公開されなくなってきたなっていう、
うん、ディズニープラスっていうのはね、ディズニーはありますけど、うん、ここの独占公開ってストリーミングで月額990円。
うん、
アメリカだと7ドルらしいんですけど、家族全員で映画を見に行くより、まあずっと安い。
そうですね。で、しかも過去のディズニーの名作も見放題です。
見放題ってことだと、やっぱその家から出て映画館に足を運んでもらうためにっていうことで、まあそのクオリティのハードルが非常に上がったっていう。うん、
相当評判になってないと見に行かないでしょうね。
これが IGN Japan の記事で、アメリカの映画鑑賞者の 46% が劇場に行く回数を減らしている、または行くのをやめていること、うん。結局、ストリーミングが出て以降ね、まあ、35% のアメリカ人は映画館の高価なチケットを買うよりも、自分の都合のいい時に見れるストリーミングの方を好んでいる。ここで書いてるのが、この間話したことにもちょっと通じるんですけど、アメリカの映画館のチケット代、
うん、
これがね、少しずつというか結構値上がりしてるっていう。
あ、
2001年以降平均のチケット代が当時は696円だったのが、998円、2018年上がってるって、まあそれでも日本でもめちゃめちゃ日本と比べると安いんですけど、で、ドリンク代加えれば10ドルか20ドルだって書いてあるんですよ。で、これはアメリカの映画料金って、あの地域によって違うから、うん、結構あの幅があるんですけど、うん、で、僕ね、これ見て、あってちょっと思ったのが、うん、前、ユンさんと話した回と別に、エノさんと一緒に話した回で、この映画料金が日本はなんで高いのかっていう話した回だったんですよ。で、それにコメントが書いてあったんですよ。
はい、
アメリカの映画料金が800円くらいというのはかなり昔の数値です。2024年8月現在、平均価格が11ドル超えてます。まあ、1600円くらいですね、うん。で、大都市で人気の新作だと 1.85 ドルとか、なので2700円くらいですね、
うん。
もちろん安く済ます方法はいろいろありますが、それは日本も同じです。
作品によって違うってことですか？作品と、うん、都市によって全然金額変わってくるってこと
ですね。そうなんです。つまり、これはね、この動画の中でも、うん、紹介してるんですけど、アメリカっていうのは、うん、自由競争なので、例えば都市部だったら2000円だけど、田舎部だったら1000円以下とか、何百円とかで見るとか、それは、映画館も自由競争だから、
はいはい、
映画館の系列によってますし、地域差によって全然価格が違う。はいはい、
うん。
です同じ映画を見るにしても。じゃあその価格が、まあこれのね、僕が参照したデータってのは2014年ぐらいのデータで、うん、で、この間ユーさんたちが話したのは2020年ぐらいのデータ。
はいはい、
でまあ割かし新しいのを紹介したんですけど、今さらに上がってるっていうのがあって、うん、それはどういうことかなってちょっと調べたら、この間、ウィル・スミスがね、バッドボーイズっていう映画をやって、
はいはいはい、やってました。
で、バッドボーイズのプロモーションの時に、ウィル・スミスがね、どんな劇場作品でテレビと競争することがなるとね、考えてますっていうね。もう今、テレビが非常にいいから、人々はもう家でも寝たくないというように、思うことがあるんですよっていうふうに言ってるんですよ。で、これに対して、アメリカ人が、そうだよって、納得したコメントがわーって寄せられて、で、そこに書いてあることが何かというとですね、このウィル・スミスへのコメントで、ロサンゼルスのウェストフィールドセンチュリーシティモールの AMC、AMC ってこの日本で言うと東方シネマみたいなやつなんですけど、それは映画のチケット代が1枚で20ドル、2000、日本で言うと2800円もしてしまう。これはとんでもない話だと。 これに対して、インディネアポリスでもそんな感じだ。10歳の甥とその友達を連れてスパイダーマン見に行ったら、3人で75ドル、過去1万円ぐらいね、日本円でかかったからね、と。で、ポップコーン代とソード代も必要だったし、日本もそれくらい。で、最近は家族4人で映画館に行くと、チケット代、ポップコーン代などと合わせると、150ドル、日本円だと2万3500円。
オペラじゃないですか。マジですか？
かかると。もはやそれだけの価値はないだろう。映画業界は自ら、業界を殺しているように感じるという、これ、ユキさん、こないで言ってたことですけど。で、家族で映画館に行って、比較的休んだ、住んだ時代のことを覚えてるだろうか。あの時代の映画館は今でもずっと人でいっぱいだったよね。映画料金の値上げは結構減らすだけだ。これは紛れもない事実だ。彼らは自ら顧客基盤を抱えしているんだよ。最近は利益を出すために、客がただでさえ減っている状況で、さらに値上げをして金を巻き上げている。しかしそれはうまくいってないようだ。客に戻ってほしいなら映画料金も昔に安くしないと、映画館にはそれなりに魅力あるけど、料金もそれに見合ったものならダメなんだよ。っていうこと。まあ、この間、ちょっと言ったんですけど、そのパラマウント同意判決って言って、アメリカだとね、まあ、その判決以降、映画料金は、まあ、自由競争になった結果、極端に大きくならないような感じのやつを受けたんですけど、まあ、このパラマウント判決の有効が2020年に切れてですね、まあ、それから、独占の配給みたいなことが、それ以降はできるようになってはいるんですけど、まあ、それとはまた別に、今、非常にアメリカ物価高ってです、ね、非常に映画館の料金が高くなってる、だからこそ映画に行くってハードルがアメリカも高くなってんじゃないのっていうのが、
ね、まあこれだけ見ると完全贅沢品ですよね普通に、
うん、その物価差っていうのを考慮しても、うん、アメリカの中で、うん、映画の価格が上がってますね。
まあそれも衰退の道を進んでますよ。だってやっぱ映画って何が良かったってやっぱ大衆娯楽ですからね基本的には。大衆がみんなそんな高いお金払わなくても楽しめる娯楽だったのに、うん、これもうどんどん高級品というか、うん、小塚だけが見に行くものになってきちゃってるんで。
そうそう、僕らみたいな映画ファン
も、ね。だからもう完全に衰退の道を向かって突き進んでますよね。そうそう。まああと映画自体、映画業界自体に問題だと思いますけどね。新しいスターが出てないじゃないですか。だって未だにブラッド・ピット、ジョージ・クルーニーが客寄せばっかり。新しい世代のね、もっと本当にザ・スターがいないから、昔は映画が結構一強だったと思うんですけど、今ってやっぱりエンタメなんかいっぱいあるじゃないですか。うん、映画以外にも。うん、だその中の一つ、選択肢の一つになっちゃったというか、うん、映画の中からどれ見に行こうじゃなくて、うん、映画が要は選択肢の一つのカテゴリーになっちゃったっていう感じですよね。
この間ほら、我々が日本のポスターがなんであんなにダサいのかっていうのは、それだけマグノシベントみたいなポスターにしてるとね、来ねえんじゃねえかっていうちょっと話をしましたけど、であの時にさ、日本とアメリカのポスターが、似てきてるって話したじゃないですか。うん、これは日本のポスターがね、最近その UGC って言ってユーザーのコンテンツが増えてきたから、そんなに情報をポスターに入れなくても、アメリカみたいなシンプルな感じにできてきてるんだって話をしたけど、うん、でもこれさ、このまま行くとさ、アメリカのポスターもこういう感じになってくるんじゃないかなっていう。
字で生まれて
絶対面白いみたいなことがなんか、今まで書いて
あ
るみたいな。
あと登場人物全員登場。
全員登場みたいな、河村メソッドみたいな感じのな
んか。さんもやっぱ今ね、アメリカ行ったら全然大ヒットするんじゃないですか。
そうジョージ・クルーニーがみたいな感じでね。それに対してどういう原因だって全く誰も言ってないよね。往年の映画ファンは、ブラッド・ピットとジョージ・クルーニーなら間違いねえだろうぐらいな感じのね、こう幻想がある。
神通力が今の世代に通じてないんです
よ。通じてないっていう。これはもう完全におっさん化してるじゃないかっていう。90年代ぐらいの。
ちょっと、本当がなんか80年代終わってるうん、これバッと見て思ったのに。そこら辺の人は狙ってるんだろうけど。そう
ですね。だからジョージ・クルーニーはいくらおっさんになっても、20代の頃の色気がもうムンムンの幻想が僕らにもなんかね、
こびりついて
る。マインドをこんどくインソールされてる。それ多分永遠に解けないな。ディカプリオもいくら太っても、タイタニックの時のディカプリオがずっと頭の中に多分ある。アメリカの映画自体が、さっきの言ったみたいに、そのポリコレの話とか、スーパーヒーローとかのコンテンツが固定化してる。同じシリーズずっとやるじゃない。でも今はそこで日本のスラムダンクとか、鬼滅の刃とかが、海外でヒットするっていうのは、やっぱその新しい刺激だったり、そういうものに縛られない、その価値観というかコンテンツっていうのを、海外も求めてるのかな。
うん、本当に面白いものだったら、うん、いくら料金高くてもやっぱヒットすると思うんですよ、個人的に。うん、やっぱコンテンツ力が単純に落ちてるんじゃないかなっていうのもちょっとあります、うん、映画館でやるやつ、うん。だって、地面師たちもこんだけ話題になってるわけじゃないですか。うん、でもやっぱ本当に面白いからやっぱみんな見てるわけで、うん、仮に映画館でやったとしても多分入ってると思いますよ、こんだけ面白かったら。
そのお金を何に払うかっていう価値を観客も見定めてると思う、うんうん。 2000やっぱ、僕、この間ね、インサイトヘッドを家族全員で見たんですよ。祖母もおばあちゃんも含め。そうするとね、チケット代だけで全員買ったら1万円とか軽く超えるわけで、一回たった2時間の映画見るだけだよ。家族全員分の払うわけだから。そうしたら、これはもう家族全員、こんだけの面白さが担保されてるんだったら、じゃあ夏休みのイベントとして、家族のイベントとして1万円払うかっていうので連れてったんだけど、これのハードルって、昔全然違うと思うんだよね、やっぱり料金によって。でも、それでもヒットするっていうのは、1万円払うって言ったら、家族のイベントだったら、じゃあちょっとどっかの遊園地に行くかとかって言うと、多分同等ぐらいの値段だよね、だからね、コースとしては。選択として、これを払う価値があると思ったら出す、うん。みんなが認めてるものだったら、特大的にバズったりするじゃない、うんうん、特大的にこの作品だけが局所的にすごいヒットしたりするんだけど、その落差が激しいというか。うんうん、
そうだね。
まあ、リスク負いたくないんでしょうね。せっかく払うのに、面白くないやつはやっぱ見たくないじゃない、
うん、絶対にこれだったら価値があるんだったら出そうかなっていうのを考える人たちが大多数っていう。
うん
う
ん、
だから、鬼滅の刃とかスラムダンクとかが、異常に局所的にヒットするっていう構造だと思うんだよ。昔みたいな中規模予算のいい良質な映画っていうので、なかなか難しい時代になってきたなんですね。
まあ、ハリウッドのスタジオは軒並みにその中規模映画っていうのはもうやめる方向にはなってて、うん、だからそこに対してなんでアップルスタジオがこれをわざわざ劇場映画でやろうとしたのかって、
ね。あ、だから自分はボランティアだと思って
た。だから、うん、これはもう
文化貢献。フィロソフィーだと思って
た。だからアップルの今回の、ほら、軒並み指してる作品って、うん、もう映画班が、あ、これはいい布陣だなって思う映画じゃないですか。だから映画愛が強い人が、多分プロデューサーかなんかにいるんだろうなっていう。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
メディチ家的なね、なんかその芸術愛護運動みたいなのをやってるのかなと思ってたんですよ。芸術家、クリエイターを支援したいみたいなので、多分やってらっしゃるのかなと思ってたんですけど。
うんう
ん
う
ん、
まさか儲けようとしてるとは思わなかった。
驚愕ですよ。本当に儲けようとしてたんだっていう。
キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンとかめちゃめちゃ面白かった、
ね。面白いですね。ただヒットする映画じゃないじゃないですか。3時間もあるし。
かなり早い時期で Apple TV で配信してたしね。
うん、そうですね。いや、配信で回る作品でもないじゃないですか。ぶっちゃけ。映画ファンはもう大喜びしますけど。
映画興行というのは非常に難しい時代になってきたなという。
なんか、これが特大ヒットする感じにはならなさそう。
昔のね、タランティーノとかね、そんな感じのハードボイド、うん、犯罪サスペンスみたいな感じ、ね、そうですね。まあ、おっさんが好きそうな映画だね。映画のルックもおっさんが好きそうだ
ね。そうですね。これが SNS で話題になってる映画浮かばないですね。そういうタイプの映画じゃないなっていうのがすごく伝わってきた
ので。アメリカの映画がまた映画を取り戻す日は来るのか。この後、ツイスターズ見たら、あ、懐かしい感じで、これはいい映画だなと思ったよ。あの感じでやってくれればいいなと思ったんです。
ツイスターズってアメリカ当たってるんですかね。
どうなのね。
全米、どうなんですかね、報酬とかって。
ツイスターズもあれ作ってるのってあれ、韓国人の。
元の監督はヤンデボンですよね。
え、もうヤンデボンもあれ、イタリア人かな。でも、ツイスターズ作ったのって、その韓国系アメリカ人の人でしょ、
監督が。
ミナリの監督の人。
あの監督なんですね。
そうそう。アメリカっぽいなーって思ってる映画が、実はアメリカ、純粋なアメリカ系の監督が作ってないっていうのって、うん、なんか面白い構図だなと思って。ポリコレじゃないんだけど、自分たちは、自分たちらしい映画が実は作れなくなってて、外部から見た人たちが、
まあ、憧れてた人たちですね。
そうが、作り始めてる。マカロニウエスタンとかいいんだけど、はい、イギリス人がアーティストっていう、白黒映画自体の映画作ったりとかするみたいな、そういうのってちょっと面白い時代だ
な。そうっすね。なんかヌーベルバーグもそうですよね。もともとそのハリウッドの映画に憧れてた人たちですよね、うん、あの人たち。
アメリカ映画人、自分を取り戻せお前たちの良かった時代を取り戻せ
グレートアゲハン
か忘れてるぞお前らということでしょうか。最近の映画4本でした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。